はい、じゃあ今日、マタイの5章の21節からそのあまり最後まで今日学んでいきたいと思います。 Today we're going to look at Matthew chapter 5 from verse 21 to the end here. This is the Sermon on the Mount, right? また山上の水訓。 AndAgain, last week we talked about if there's one theme of the Sermon on the Mount here, it's that Jesus is teaching his disciples how to live a life that's pleasing to God.
で、まあ、一言でこのテーマを見るとね、三条水君のテーマって見るとね、イエス様が弟子たちにも神に喜べる生き方を教えられたんでしょうね。
Now, before we get into 21 here, let's take a look at verse 20. で、今日は21節からけど、まず20節もう一回ちょっと見てみましょう。It says, For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven.
私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入りませんと。
Last time we talked about the purpose of the law, right?
もう前回この律法の目的についての話があって、例えばもう完全完璧でしょうね。
For example, the law is perfect. And the law shows us that we're not perfect.
だからモーセの律法とか見ると私たち、もう律法私たちはもう不完全だと教えてるんでしょうね。教えてくれた。
That we're sinners.
私たちはただ罪人でしょう。
And yet, there were these scribes and Pharisees and religious leaders, they thought they could keep the law, right?
まあ、それなのに、律法学者たちとか、パリサイ人とか、この宗教のリーダーたちが自分の努力でなんとなく全部律法を守れると思ったんでしょう。
And so they wrote what we call the Talmud, right?
だから、タルムードっていう、まあ、本みたいのを書いた。
And in the Talmud, there's like 613 more laws.
でタルムードの中に613個のもう細かいルールとかを勝手に作ったんですよ、それで。
Because they knew if it was just God's law, they couldn't keep it, so they kind of made technicalities, you know, different things where, oh, no, but we could keep it this way, we could keep it that way, and then that's what they did.
で、なぜかというと、神様の御言葉そのまま守るのが無理だと分かったから、自分でこういう細かくルール作ったらなんとなくできるでしょうと思った。だから神様の基準を取って自分の基準にしたんだ。
And so they took God's standards and they made it their own standards. It's pretty confusing when you think about it, right?
まあちょっと、まあ混乱しそうなことだけど。
They just wanted to look good in front of everyone else.
They want to feel good. もうだからみんなの前にも確かにみんなにいい顔できていたんでしょうね。出したかったから。
You know, this Friday we're talking to some of the elementary school kids about their marathon.
この間の金曜日、小学生と持久走についての話をしたんですよ。
I remember when Evan was in elementary school, there was this kid in his class.That could run like a cheetah.
で、エヴァンが小学校の時、エヴァンの友達がものすごい足速かったんですよ。
I mean, it wasn't even close. It was ridiculous. It was like a man running with... I mean, he's a little tiny kid, but ran like the wind.
もう惜しくもなかったんですよ。彼がものすごい足が速くて、なんか、どんな電池使ったかわかんないけどね。
What kind of batteries he was on?But when it came time for this marathon, what would happen is all the kids would talk about who's going to come in second.
もうだから持久走の時に来たら、みんなのその男子の子供たちがね、誰が2位になるかってそういう話をしたんだ。もう1位も当然だから。
無理。It's impossible to get first. It's out of the question. Now, I know that's a strange story, but look at this with the Pharisees.
まあちょっと変な話だけど、ちょっとパリサイ人、イエス様時代にパリサイ人も、まあ、そういうみたいなことを
しようとしたんですよね。That's what the Pharisees were trying to do. They were the ones in front of everyone keeping the law. So everybody looked at the Pharisees and thought, impossible. There's no way we can be like them. There's no way we can beat them. だからパリサイ人たちもすべて頑張って、もう立法主義的だったけど、したからみんなに見られて、みんながね、絶対無理、パリサイ人のようになるのか。And then here comes Jesus. And he tells them, unless you guys are better than the Pharisees, you cannot go to heaven. で、イエス様が来て、あなた方の義が立法学者、パリサイ人の義に勝っていなければって言った。And I wonder if the disciples, all these people are listening to Jesus and going, yeah, thanks Jesus, but you're nuts. もしかして弟子たちとかイエス様の話を聞いた人がそのこのことを見て聞いて、いやー無理でしょイエス様って思ったでしょ。パリサイ人のようにいい人になれない。 I can't be a good person like themI can't keep all 613 laws in the Talmud. タルムードの613の3個のルールとか守れないよって。And I wonder if people started getting a little discouraged, a little shocked. だからもしかしてあそこにいた人たちなんかがっかりになったかもしれない。ショックされたでしょ。Wait a minute. Can you imagine the disciples?Wait, you said follow me, we follow you, we're your disciples, and you're saying we're not good enough all of a sudden? もうだから例えば弟子たち、イエス様に呼ばれたでしょ？呼ばれて勝手に行ったけど、今私たちが物足りないって言ってるの？って弟子たちが思ったかもしれない。But what Jesus said was absolutely true. でもイエス様が言われたのは現実だった、事実だったでしょ？立法を守る方、人がいません。There's no one who can keep the law, including the scribes and Pharisees. 立法学者とかパリサイ人も含めて。The bottom line is, the law was only good if you understood what the law was for. もうだから立法は何のためにあるかを理解して、こそそのものだったでしょうね。And so here in chapter 5, from here, Jesus is teaching us the true meaning of the law. だからこれから五章にイエス様がモーセの律法、この旧約聖書の律法の本当の意味を説明されたんでしょうって。He's going to explain the real sort of intention of it. だからこの、律法の意図とかについての話をする。Not the interpretation of the scribes and Pharisees. だからパリサイ人たちの解釈ではないんですよ。You cannot keep it on your own. 自分で無理できない。守れない。自分の力によって、力で神様の基準とかも掴むことはできない。You can't grab onto God's standards on your own. You can try, but you're going to fail. もう頑張っても、よう頑張っても無理。The law points to Jesus. It shows us we cannot. だから、すべて、立法はすべてみんな、イエス様の方に向けさせてるんですよ。And so Jesus is going to clear all of this up. だから、イエス様はこれすべて明らかにする。So let's read here. 21:22. 昔の人々に対して、殺してはならない。人を殺す者は、裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は、最高法院で裁かれます。愚かの者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれますと。
First of all here, I want you to noticeJesus says here, you have heard that it was said to those of old.
ちょっとまず注目してほしいことがあるって、昔の人に対してってイエス様が言われたでしょう。みんな昔の話とか聞いたでしょう。
You guys remember, heard what the old people said. Remember now, the disciples, a lot of these people, they couldn't read Hebrew, right?
弟子たちとか多くのイエス様のについていった人たちとかってヘブライ語とか読めなかったんでしょう。 They didn't study the law themselves. だから律法とか自分で守るわけはなかったんでしょう。 So they had to rely on the Pharisees. They had to rely on the scribes to teach them. だからパリサイ人たちとかから言われたこととか教えられたことをこの、鵜呑みにすることしかなかったんでしょって教えられたんだって。So all they knew was the interpretation of the Pharisees, right? だから、パリサイ人たちの解釈しか知らなかったみんなは。But Jesus is there now. でもイエス様がそこにおられるんでしょ？でイエス様が本当の意味全部わかってるでしょ？ And he knows the real meaning of everything.You know, how easy is it for us to just take someone's word for something? もうよく言うことを信じるよね。信用するでしょ、私たちが。そういう傾向あるんじゃ。We don't check many times. 多くの場合、確認とかはしないでしょ。まあ、特に昔のことだったら、まあ、昔のことだったら絶対正しいでしょと思ってで飲み込むだけ。Especially if it's old stuff, it must be true, and we just swallow it.Oh, this is from old, right? They must know what they're talking about. 何を喋ってるか、話してるかってみんな絶対正しいでしょうと思って。In the, Paul talked about, in Acts, it talked about these Bereans, these Jews in Berea, and it says that they checked everything that Paul said. もう人にはね、ベレアっていうところにユダヤ人たちがいて、その人たちはね、パウロが教えたことを全部チェックしたんだって。すごくいいことでしたと褒められたんだ。And they were praised for that. Check everything. Even the stuff I'm telling you right now, check. I'm not trying to fool you. Or am I? No. だから僕教えてることも、みんな確認してほしいんだよって。もう騙そうとしてる気がないけど、かな。The Pharisees taught only what they wanted to know, right? だから自分が知りたいことだけみんなに教えられたでしょ、パリサイ人たちが。And so they only taught about the outward stuff. だからこの上辺の表面的なことしか、外側のことしか教えられなかったんだ。In other words, they were doing a bunch of stuff with the wrong attitude. That's what it came down to, right? だからいろんなことしたけど、態度が悪かったんでみんな腐ったんだ。You know, man cares about the outward stuff, but God looks at our hearts, right? The Bible tells us. 聖書に書いてあるのは、人って、上辺のこととかを見るが、神は心を見るって。Our attitudes, our motives are the most important things when it comes to doing things for the Lord. 神様のために何かをやろうとしているとき、私たちの動機、態度って一番大事でしょう。The Pharisees thought that the law was just to judge man's actions. だからパリサイ人が教えたのは、思ったのは、律法の目的っていうのは、人の、行動とかを裁くためだと思ったんだ。But God gave the law to us to change our attitudes, actually. で、私たちの動機を変えるために神様が律法とかを与えられたんですよ。This is the kind of heart you need to have, right? We need to live lives pleasing to Him. That's why we have the law. で、なぜ律法が神様に与えられたのは、この神喜ばれる生き方で生きるように、でしょ？どんな心、どんな態度を持つべきのかとか。And so the law says, you shall not murder, right? だから21、22に読んだけど、殺してはならないって書いてあった。This is premeditated murder. もうさ殺人って、謀殺っていう意味ですよね、これは。It's talking about premeditated murder. It's not an accident. 事故ではない。But, and so, pretty much, well, I hope everyone here is thinking, well, I didn't murder anyone. 例えばここにいるみんなは、いや、人を殺したことないよって思って、だからいいでしょ。偽人でしょと思う。But Jesus, he takes it a step further, right? でもイエス様、さらにこの一歩進んで、いや、ただ怒ったら、暴殺と同じだよって心の中に。He says, if you hate someone in your heart, it's the same thing as killing them. If you call someone stupid idiot, pretty much that's what racha means. It's the same thing as killing them in God's eyes. だから、お前バカでしょって思ったら、思うことだけで神様の目には人を殺したと。裁きに値する殺人としても認めてるんでしょ。だから行動だけでもなく態度が大事でしょうね。 So it's our attitudes, not just our actions that matter. Look at verses 23, 24.
ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさいと。
You know, God's so serious here about things like holding grudges and being unforgiving, right?
これ見るともう恨みを持つこととか憎むこと、人を憎むこととか神の目には、まあ、本当に良くないってわかるでしょ。
If you hate someoneRight? Even if you don't act out on the hate, if you just kind of burn inside about it, God goes, I don't want your offering.
だから誰か憎んでる人がいたら、神様はあなたの捧げ物いらないよってここに言ったでしょ。
Over and over again, right? Your heart is more important than your action. Actions are important.But your heart is just as important.
だから心が大事って態度が大事、もちろん行動も大事でしょう。でも心はって、宗教なこの義務を果たすことよりもって和解することが重要だって。
More than the religious duties, God wants us to be reconciled. It's better to be reconciled.
25, 26. あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。もうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は、下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。まことに、26、まことにあなたに言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。
もう正すことの大切さって分かるんでしょうね。 The importance of making things right. You know, in Ephesians chapter 4, 26, 27, Paul says, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.So if you're angry at sin, don't sin itself, right?
今あのエピソード4の26、27読んだけど、この怒っても怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。
You know, when we have anger, if we have bitterness in our hearts, what really happens is we allow the devil, we allow our enemies to work in our lives.
だから心の中に恨みとか憎しみとかがあったら、悪魔とか敵にこの働く機会を与えてるんでしょうって。
And you guys notice that the longer we don't deal with things, what happens? The harder it gets to deal with those things, right?
で、こういう何かがあったら、この対処しない期間が長ければ長くほどどうなるのって大変なことになるでしょうね。特に恨みと憎しみのことについて、
especially those things regarding hate. It imprisons us. It shackles us.
この憎しみって私をあの拘束するんでしょうっても、束縛するんだ。
Right? It takes over our thoughts. It takes over our actions. だから
私たちの思いとか行動とかも支配するでしょう。
How does murder start in the first place? Ever think about that?
例えば殺人とか見ると、でどのように始まるの殺人って、まず恨みとか憎しみがあるでしょ。
It begins with hate.
It begins with unforgiveness. So Jesus says, hurry up and deal with that. だからイエス様みんな早くそういうこと対処してほしいよって。できるだけすぐ対処してほしいよって。As soon as you can. And ask God to help you if it's difficult. もし無理だと思ったら難しいと思ったら神様助けてと祈るしかないじゃん。
You know, one more thing as we move on here. Let's be clear. You know, he's talking about the intent of the law, right?
で、もう一つのことを進む前に。この意図の話してるんで、死ぬ律法のって。だから実際に罪を犯すことは良くないでしょ？もちろん。
So obviously, if you commit a sin, it's bad, right? If you kill someone, you go to jail.
誰かを殺したら投獄されるでしょ？逮捕されるでしょ？
If you hate someone, you don't go to jail.
誰かを憎ただ憎んだら逮捕されないでしょ。だから実際に犯している罪か心の中にある罪って実はもう予的に見ると全然違うでしょ。でも神様の見方から見ると神様の目には一緒だとイエス様が教えられている。
But Jesus is saying in God's eyes it's the same thing. We're guilty. So you cannot make yourself righteous.
だから自分の努力で義にできないんだって自分のことって。
Right? And don't do anything stupid either. Oh, it's all the same, so I might as well kill the guy if I hate him.
そしてバカなこともしないでしょ。もう全部一緒だから、じゃあ殺した方がいいんじゃないって思ってる人もいるんだけど。それはクレイジー。
Let's go on. で、続きまして27、28、27、28。
関与してはならない。と言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですと。
The Pharisees here teaching now used to teach a lot about adultery.
パリサイ人はよくこの姦淫についての教えがあったんですよって。
And they had all these technical terms and all these technical rules.
で本当に細かい自分のこういうみたいな専門用語みたいなのがあったルールがあったんでしょう。
And it was all outward stuff, right?
でもう当然だけどこの上辺ばっかりの話。
Jesus says, no, it's about your heart.
でまたイエス様がや表面じゃなくて心の問題って。
If you look at someone in lust, that's adultery, according to God.
だから情欲抱くだけでってあの子かわいいねかわいいねって1回目見たらしょうがない2回目見たら罪って聞いたことあるよく言われる
We always used to say this You look once, it's not sin, can't help You look twice, that's sin, that's lust
We're guilty People are guilty だからまあ、有罪って分かるんです。罪人って分かるんでしょうね。29:30 もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。
Of course, Jesus is not saying to literally pluck out your eye or cut you. Otherwise, all of us would be like this.
だから実際に死なさいってイエス様言ってないでしょ。だったらみんなこういうふうになる。罪人だから。えぐり出すって切り捨てるのはないでしょ。
But he's making a point of howgrave sin is, how serious it is.
でも罪のこの重さ重さを主張されてるんですよね、イエス様が。
Our thoughts and our actions.
だから行動も振る舞いも思いも。
Again, Pharisees thought, ah, we're okay.
パリサイ人たちがみんな大丈夫だと思った。偉いと思った。全部守れると思った。大大大勘違いでしたよね。
It's a huge misunderstanding. We need Jesus to forgive our sins. イエス様が私たちの罪を許してくださるために来たんでしょうね。だからイエス様が必要だって。
And here's the thing too. When we come to Jesus, we often say, and it's true, that forgiveness is free.
でよく言われるけど、罪の許しはただってよく聞いたことあるでしょうね。
Actually, forgiveness of sins not free. Jesus paid the price, right?
実は罪の許しってただではないって、イエス様が支払われたんでしょうね。すべて。
And so when we come to Jesus, if all we think is, oh, it's free, I can come anytime, I'll do whatever I want, and is at the last second, sorry, and maybe I'll time it right, and I get to go to heaven. We're not understanding what Jesus' sacrifice is.
だから私たちが、イエス様のことを軽んじてね、もうただだからいつでもごめんなさいってイエス様言えるでしょ。だから大胆で罪を犯してもギリまで死ぬギリまでごめんなさいって言ったら天国行けるでしょって、そういう考えばっかりだったら勘違いしてるんだ。分かってないイエス様の犠牲のことって。
Forgiveness comes when we come to Jesus with a heart of sacrifice actually.
罪の許しはね、犠牲の心を持ってイエス様のもとに行ったら来るんでしょう。
Right? Think about this. How important, this is a serious question. I don't know if we think about it enough. How important is heaven to you?
これは結構真面目な話だけど、天国ってどのぐらい大切なものですかって私たちにとって。
How important is eternal life to you?
永遠の命ってどのぐらい大切なものですか?
For eternal life, how much are you willing to sacrifice?
永遠の命のためにどのぐらい犠牲を払おうとしてるんですかね、私たちは。例えばね、罪を犯すのをやめるためにどのぐらい犠牲を払おうとしてんのって、
right? How much are we willing to sacrifice, for example, to stop sinning and so forth? Right? Jesus died on the cross, right? He did the impossible, right?
イエス様が十字架に死なれて蘇られた3日後だから、私たちにとって無理なことをやってくださったんだ、イエス様が。だから救いって大したもんでしょうね。
It's a huge thing, salvation.
で、どの程度評価してるのって。
So how much do you value that? Because the amount we value that is reflected in the lives that we live, right?
どの程度評価してるかって私たちの生き方で分かるんでしょうね。
Let's say we have a car and it's super nice.
もしかしてスポーツカーを持ってものすごいいいスポーツカーってかっこいい。もう大好きって。
How much of our lives do we sacrifice for that car?
私たちの一日何時間、時間的にどのぐらいその車を、面倒見るために犠牲を払ってるのかって。もう評価で大事だから時間つく、かかるでしょ?使うでしょ?
What about job? What about family?
Right? だから、でも家族のことは?仕事のことは?
Again, that's fine. Sacrifice for important things.
大事なことがあったら犠牲払ってもいいよって。
But do we sacrifice for Jesus?
でもイエス様のためにちゃんと犠牲を払ってるかって。
Remember, what does it profit a man if he gains the whole world but he loses his own soul?
人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかって聖書にイエス様言われたでしょう。天国ってリアルところ、リアルでしょ。
It's so valuable.
で、価値あるんだ。
You know, here's the thing. It's a little exaggerating, I guess. But you know, it's more valuable than both of our eyes and both of our hands.
永遠の命、もうちょっと大げさな話だけど、永遠の命って、天国って、私たちの両手より価値あるでしょ。
If God said to me today, Travis, give me your two hands and your two feet and you can go to heaven, I think I'll do it.
もし神様が今日来て、トラビス、あなたの足二つ、 2個天2個くれ、だったら天国行かせるよって言ったらあげる。 Because eternity can't be compared with now。 なぜかというと今の人生と永遠と比べたらって比べられないんでしょうね。そこまで大事さがあるって。だからまあ大げさな話けどね、 I'm speaking in hyperbole here in case you're wondering。But I would rather get beat up and maimed and get to heaven than be strong and fit and go to hell. だからもう本当に大げさな話ばっかりって言ってるけどね、例えば体がボコボコにして打たれて虐待されて天国行くことよりも元気な体で地獄ことよりいいでしょの方が、あ、行かない方がいいでしょ。It doesn't mean you're going to go through all these things, maimed and so forth. But how important is it? That's what Jesus means here. If you're going to sin, then get rid of it, if it's that bad.
だから天国、神様との関係をどのぐらい大切にしてるのって、本当に毎回同じ罪があったら、じゃあ捨てた方がいいでしょうって。
You know, if you're doing stuff you shouldn't be doing, it could be with anything, you know? Some people say like,If you got problems looking at the internet late at night at stuff you shouldn't be looking at, then get rid of your computer. I mean, that's between you and the Lord, but...
だから例えばある男たちとかでも夜中とか深夜とかパソコンかなんか見て、まあ見ちゃダメなところポルノとか見たら、じゃあパソコン捨てた方がいいんじゃないかなって。
You know, Paul said in Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
パウロがガラテヤ 2:20 こう書きました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私とうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。
So I'm dead to myself. だから自分自身にも死んだ状態だよってパウロが書いたでしょ。 He said for me to live is Christ and to die is gain in Philippians 1:21. あのフィリピンの 1:21 でパウロもこう書いた。
パウロがこれも書いた。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。
Wait a minute, that's a little extreme.
いやでもちょっとそれは極端じゃないのって。
That's how important it is.
でもそれほど大事だって。 Let's go on, 31-32. 続きまして31-32。また妻を離縁するのものは離縁状を与えようと言われていました。しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのですと。
He's talking about divorce here. He's quoting Deuteronomy 24. イエス様は今申命記24章引用してるんだ、されてるんだって。離婚に関する話でしょうね。You know, Deuteronomy 24, it actually says if there's uncleanness, God allowed divorce.
開かなくていいんだけど、新命記の24章の方に見るとね、何か恥ずべきことを見つけたため、気に入らなくなったらって、離婚していいよって、まあ、離婚したらって書いてある。
Actually, in Matthew chapter 19, Jesus is going to talk about it more, so I'm not going to talk too much about it right now.
でまた19章の方をもっと深くイエス様がこういう話をするんだから、今はあんまりそんなたくさんしないと思うけど。
But here's the thing. We know that God made marriage. How did he make marriage?
でも神様が結婚を創造されたってみんな知ってるでしょ。どうやって創造されて、男一人女一人、
One woman, one man.
それは神様のデザインでした。
That was his design
From the beginning. もう最初から今までずっとそういうデザインがある。
And I'm sure in society there were times where there was polygamy and it was okay.
But it wasn't God's design. でもちろん社会的にこのあのまあ一夫多妻制とかは社会に認められたけど、それは神様デザイン外でしたよね。
But then these Pharisees and the rabbis and stuff, they would take Deuteronomy 24 and they would interpret it so that they could get divorces.
でもパリサイ人たち、立法学者たちがね、この新命記24章を取って、まあ、どんな理由でも離婚ができるようにしたんだ、これを。
For example, I mean, it's crazy. You probably won't believe me, but rabbis thought that if your wife burned your breakfast, you can divorce them.
もう本当に変なことになったけど、例えば、妻が夫の朝食を焦がしたら、離婚してもいいよって。この聖書箇所を読んで自分の解釈作って。
They interpret that out of what this says in the Bible. And so everybody, you know, it happens a lot, right? We interpret the Bible conveniently for our own benefit. That's what happened, right?
今もよくあるけど、自分の益、自分のこの便利さのために都合を合わせて解釈とかするでしょ。
But what was God's heart? でも神様の御心は何だったでしょう? Here it mentions sexual immorality, adultery as a grounds for divorce, right?
だからもう乱らぬ行いがこの、あの離婚の理由になるって、離縁の理由になるって。
In 1 Corinthians 7:15, Paul said, if your spouse leaves you, you can get a divorce. It's okay. Abandonment.
そして第1コリント7章の15節の方、パウロが書いたんだけど、あの結婚相手が離れていったらでしょうね、だから放棄だったら、あの離婚したら離婚してもいいよってみたいな話。
But here's the thing, okay? If God created something a certain way and it's not working out the way I want, does that mean I can just try and get out of it as soon as I can?
でもこういうメインポイントがあるんです。例えば神様がああいうふうにこういうふうに何かを想像されたら、そして自分の都合で合わない、自分がちょっと大変になったら、じゃあそこから離れようとする気が OK? 放棄とか不倫があったらすぐ離婚しないといけないって書いてないでしょ。
It doesn't say to get divorced right away if stuff like this happens. Of course notAnd here's the thing, because there's consequences to it, because that's not God's design.
で、もともと離婚とか離縁とかは神様デザイン外だから、もちろん結果とかがあるでしょ。
People who get divorced many times aren't thinking about the consequences.
離婚する人は多くの場合、僕離婚したことないから、でも結婚カウンセリングよくするよ。話よく聞くよ。離婚する人は、感情的に離婚したがるって、最初に結果のことを思い出さない。
And if I just get the divorce, all my problems will be fixed.
で、離婚したら全部治るでしょって。
And you know what usually happens? They get divorced and then maybe they get remarried and they got the same problems. Because there's no Jesus.
で、多くの場合離婚してで再婚するでしょ。でイエス様認めてない、全く。だから同じ問題が起こる。全く同じ、女性が違うだけとか男性が違うだけとか。
we should never, first of all, we should never forget God's power to restore and to heal.
まず神様のこの復活、癒す力を忘れないように気をつけないと。
God would rather forgive and reconcile. Remember Hosea?
もう神様、もうホゼア書に学んだようにね、神様は離婚よりって許しと和解を望まれてるって分かるでしょ。
I'm not saying if you get a divorce, that's it. You're done. You're going to hell. That's not what I'm saying. Come on.
もうだから離婚したらダメ、罪だよ、地獄行くって言ってない、書いてないから。
In fact, Jesus seems to give a reason for it.
もう離婚、離縁の理由をイエス様が何か言われたそうですよね、ここには。 But let's not be Pharisees and look for technicalities just so we can meet our convenience, you know?
でもパリサイ人のように都合のいいことをするためにこの詭弁を浪するのを気をつけないといけないと思うんでしょうって神の御心は本当に何でしょうかとかよく考えないと We need to really think about what is God's heart, right?
You know, Jesus is kind of saying here, you can legally have a divorce, but God doesn't recognize it. Because of your heart.
だからイエス様が言ってるのはね
立法的には正しく離婚しても神様の目にはね、カインと認められてるよって心が違うからダメだから都合を合わせるために解釈するルールを作ってるのはやりやすいんだ意外と気をつけないと We need to be careful that we just don't interpret stuff for our own benefit, you know? Going on, 33 to 37 33から37
また昔の人々に対して偽って誓ってはならないあなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います決して誓ってはいけません天に書きて誓ってはいけませんそこは神の御座だからです地に書きて誓っても今いけませんそこは神の足台だからですエルサレムにかけて誓ってもいけませんそこは偉大な王の都だからです自分の頭にかけて誓ってはいけません。あなたの髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出てるのです。
この誓いに関する話。You know, again, you know, when my brothers growing up, we'd make promises. 僕の兄弟4人だから、よく約束するんだ。And we'd always go, you promise. And we'd go, yeah, I promise. 本当?約束?約束?と、うん、約束するよ。Then we'd go, but do you promise to God? If you promise to God, you got to keep it. If you just say promise, that's all right.
でも神様にちゃんと約束してるのって聞いたら、神様に約束だったら守らないといけない。普通の約束はどうでもいい。とか、そういう、近い約束作り方があったんだ。
That's kind of what they did, though. If you swore on the temple or you swore on the altar, it was a more serious promise.
だから裁判の上に約束するよとか、宮の上に約束するよって言ったら、これパリサイ人の教えですよ。そっちの方が大きな大事な約束とか。
Jesus is saying, just be people of your word. Come on.
信頼できる人になるだけってイエス様が教えられてるんでしょ。
Say what you mean and mean it.
No, 言ってることその通りするだけでしょ?
You ever notice people who are always making promises are probably not the most reliable people to begin with.
いつも約束作ってる人は信頼できないって。頼れない人かもしれない。
Right? When people always have to say, for real? No, really? No, really? It's because they lie.
よくあるでしょ? いや、マジマジマジ。もうほんまほんま。本当本当本当ガチガチガチっていう人は多分いつもふざけてるかよく嘘つく人だから言うでしょ
God says hey be truth teller man、
まあ、真理を語ってほしいんじゃん神様みんなを
そういう評判を持ってほしい He wants us to have that reputation you know everyone should know that we tell the truth
だから愛を I mean in love right だから愛を持ってこの真実を語ってるのをみんなに知ってもらいたいってそれはそうですよね
of course let's go on 38 to 40 38から41
目には目を歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つ者には左の方を向きなさいあなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着を取らせなさいあなたに1ミリオンいくように強いる者がいれば一緒に2ミリオンいきなさいとこれはね出エジプト記21の24節でしょ This is Exodus 21:24, eye for an eye, 目には目っていう。これ正義の話よ。当たり前。We're talking about justice here. I'm all for justice, right? We hate injustice. みんな不義嫌い。義。あの正義の味方ですよね、みんなは。I think context is important. ここに文脈が大事でしょうって。This law, first of all, if you read in Exodus, it's given to the judges. で、まず、この立法は文脈として見るとね、出力的。これは、この裁判のためとか、リーダーたちのため、この立法があったんでしょうって。もうだから、この罪を犯した人とか、あった時とか、うまく対処できるようにとか、so that people could deal with sin the right way.So crime would be punished, right? There was a punishment for crime. だから、正当に罰せられるためとか、有罪とかがあったら。You know, we live in a world today where a lot of crimes not punished, and what happens? Do things get better or do things get worse?
今の社会とか、現代の社会とか見るとって、罰せられてない有罪のものとか結構いて、改善してされてないの、もう悪くなるんでしょうね、もちろん。
So anyway, the context is this is not like eye for an eye, so personal vendetta, you know. You punch me, I'll punch you back. That's not what the heart of this is.
だから、個人的のこの恨みを持つための、許可取ることってない、これは。私撃ったらじゃあ、訴えるよとか、そういう意味ではない。
Context、文脈が大事でしょうって。And so Jesus is saying here, you know, it's not about getting your way at all costs, right? It's sacrifice. Love is sacrifice.
愛ってもう犠牲払う分があるでしょって先ほど言ったでしょ。もうだからもう何が何でも自分のこういう思い通りを手に入れないとと思うのは良くないってイエス様は教えているここで。
Our actions and our reactionsare super important to our witness for Jesus.
これも当然なことで、私たちの行動、振る舞いとか反応もイエス様のためのこの証の大事な部分ですよね。
It's something we need to think about, right? What would Jesus do?
だからイエス様どうなさるのかって思い出した方がいいっていつも。
We don't want to be vengeful all the time. いつも復讐に燃えてる必要はない。Things like mercy and compassion and love, super important, right?
だから愛とか憐れみとか思いやりとかを示すの非常に大事。
Again, this idea of victim mentality, you know, we blame everybody else for our problems. We want justice this and justice that, but are we loving or are we vengeful?
だからこの被害者意識ってよくある、ビクティムメンタリティってよくあるんですよね、今はって。悪くされたから返せよみたいな態度って。でもちゃんと愛があるかって、復讐心思えてるだけかと、どっちかってよく考えなさいって。ちゃんとイエス様とイエス様の愛を見せてるのか、示してるのかって。
Are we showing God's love, Jesus' love or not? Are we able to pray?For our enemies?
敵のためにも祈れる?
Pray for your enemies, he said. 敵のために祈りなさいって。 Now, again, I mean, everything's extreme, you know? So some people take this the total wrong way and they're just chicken and non-confrontational about everything. That's not good either.
で、だから敵のために祈りなさい、愛しなさいって書いてあるから、ある人たちももう真逆の方の見方がある。例えばだからもう全てチキンで全部無抵抗でやった方がいいじゃないと思ってる。いつも負けていつも任せるようにチャンスかなと思ってる人がいる。そういう話じゃない。これはただ神様に喜ばれる生き方で生きてるのかって、それがメイン。
If God says that's wrong, then it's wrongDon't just take it.
神様がそれはダメって言われたら、まあしょうがないねって思わないで。
But do we love the way Jesus loves?
でもイエス様が愛してるようにみんなを愛しようとしてるのかって right? Lives of sacrifice. 犠牲する生き方ってあるの?
Verse 42, 42節。
求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。
もう愛とあとコンパッションだから思いやりとか犠牲ある心でしょうね、これはって。あの、なんていうんですかね、の義務、義務として無理やりすることじゃない。
So we see love and we see compassion and sacrifice. So there's no like manipulation, you know, pressure to do things. だから圧力をかけられてるやり方とかではないでしょうね。Right? Because God knows our hearts. 神様は私たちの心を知ってるから。
I think if we have bad motives, God doesn't want it.
悪い動機があったら神様なんて欲しくない。
And I was watching this thing about evangelizing in Japan. And I thought it was useful.
僕、日本、あの宣教、海外の宣教師が日本に来て、その伝道仕方に関するこの動画があったんで、YouTube で。で、僕見たんでしょ、一応。まあ、悪くはなかった。でも全部同意してなかったんで、もう僕は。
Not that I agreed with everything, but I didn't hate everything. I thought it was fine. One of the things that was shared was like, though, people have this misunderstanding that Japanese people don't want Jesus because, and I, they gave some statistic like, I don't know, like one out of every 10 person that you share with is going to receive Jesus in Japan. Or some, I forget exactly.
で、もうはっきり覚えてないけど、あのこういう確率を出したんです、その動画で。例えば日本人10人に福音を伝えたら必ず1人がクリスチャンになるって。
And I thought that's a bold statement.
僕は勇気あるね、そういうこと言うって。コントロールできないから、私たちは。救いのは神様の働き。
Salvation is God's self. But I was thinking about this and I think I told my wife this because I joke about it, or maybe it was Santo, I can't remember. Santo's not my wife.
But well, Don にこういう話したか、サンタさんに話したか覚えてないけど、
I said, if we're going by statistics, I think I can go to the station and talk to 10 people and have 8 out of 10 of them say the sinner's prayer. Doesn't mean they get saved, but I can, they can say it.
で、僕は半分冗談で言ったけど、駅前伝道に行って10人に福音伝えたら、8人一緒に祈らせると思う。クリスチャンにならないけど、みんなはね、優しいから、本当に何か押すことだったらなんとなくしてくれるよって。でしょ、それ義務でしてることって心で信じてないでしょ。
They're doing it out of being manipulated, not because they believe it themselves. That's the, we don't want to do stuff like, I'm not saying thatthat video has anything to do with that, but for ourselves, we don't want to do anything that's been manipulative. I don't want to stand up here and make you feel guilty to do anything. If you feel guilty, that's the Holy Spirit, not me.
だから僕は、例えば説教してるとき、メッセージしてるとき、みんな罪悪感感じさせようとする気がゼロ。メッセージを聞いて、聖書を読んでメッセージ聞いて罪悪感があるとき、それ僕じゃない、聖霊様だよ。それに反応して従うしかないでしょ。でも悪い動機で何かやろうとしたら神様いらなんていらないよって言うだけ。
If we have wrong motives, God just doesn't want it. We want to be more like Jesus.
もっとイエス様のようになればって、それが私たちのゴールでしょう。
Let's go on 43 to 47 43から47。
あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分の迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したととしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているのはありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではないではありませんか。
愛の話、これは。 He's talking about love right here.
being like Jesus. イエス様のようになっていることって。You know, the Old Testament said to love your neighbor as yourself. The Old Testament said that. Leviticus 19:18.
旧約聖書レビ記の19の18節であなたの隣人、隣人を自分自身のように愛しなさいって書いてある。旧約聖書でしょ。
But it never said hate your enemy, actually.
でも敵を憎んでって書いてない。でもそういうふうに言われたってイエス様は言ったでしょ。
But Jesus said, that's what you guys say, love your enemy, but you can hate, love your neighbor, but you can hate your enemy too. They made that up.
もう入れたんだよ、勝手に、誰かが。
We need to love. 愛すべきだって。Jesus looks at everyone and loves them.
イエス様、みんなを見てみんな愛されてるんだって。
憎まれてる人たちも愛してるってわかるでしょ。
He even loves those who hates him. Remember when Jesus was dying on the cross? What he prayed, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. He's looking at the people who beat him and killed him, who are killing him.
十字架にかけられた時、イエス様何言われた覚えてるでしょうね。父よ、彼を許してください。彼らは自分が何をしているかが分かっていないからですって。敵のためにこういうことを祈ったんでしょう。
ローマの軍隊の人たちとかのため、兵士たちとか。
こういう実践的な教えですよ。
This is the practical advice for us.
Again, I don't know, but are there people in your life you're having trouble with right now?
だから僕は知らないけど、もし困ってる人はいます今、あなたの日常生活に。
憎んでる人いる？
Are there people you hate?
愛したくない人いる？
Are there people you don't want to love?
絶対許したくない人がいる。
Are there people you like? There's no way I'm going to forgive them.
Jesus says, pray for them.
その人たちのために祈りなさいとイエス様がまず言われた。
祝福しなさいって。
Bless them. He says to look to do good to them. 善を行いなさいってイエス様が教えた。
Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
ローマ 12-21 節に書いてあるのは、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。
これなら神様が喜ばれるって。
で、働かれるんでしょ？その関係の中に。
And God starts to work in that relationship. He works in our hearts.
私たちの心の中にも働かれるんだって。
Because God does good things for everyone, right? He makes it rain on the good and the bad.He gives to the good and the bad.
もうここにイエス様が言われた通り、神様が善でも悪い人でもみんなに善を行う方だよ。
悪人にも善人にも太陽を昇らせるでしょ。
Sun rises on the good and the bad.
Let's be more like him. だからイエス、神様のようになればって。
Which brings us to the last verse. で最後48
ですから、あなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。
Now this goes back to verse 20 here. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, right?
まず20節思い出してみんな。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければって。
They thought they were good enough. They thought they were perfect. But this is God's goodness here.
だからパリサイ人たちは十分いいだと思って完全なものだと思ったんで、みんなは。でもこれは神様の良さ、善、完璧さって。
There's no such thing as almost perfect. You're either perfect or you're not.
だからほぼ完全ってないんで、実はほぼ完璧ってないでしょ。完全は完全で、完全でないは完全でない。
Here's the thing. This is Jesus. And he says, live life pleasing to God, right?
イエス様がみんなに神様喜ばれる。神様に喜ばれる生き方で生きましょうよって、みんな勧められてるでしょ、イエス様が。
Any perfect people here?
No. でもここに完全なものってないでしょうね。
So what do we do? だからどうすればいいのじゃ。
We look to Jesus. イエス様の方に目を向けて、イエス様の方についていくしかない。
Right. While we're on earth, you may not be sinless, but if we live for God, we sin less.
だからこの世にいたら完全になれない、絶対。もう明日も罪を犯すかもしれない、みんなが。でもイエス様のために神生きようとしたら、神様喜ばせようとしたら、私たちの罪の量が減ると思うんでしょ。だから罪を減らすために頑張るわけではない。ただ神様喜ばそうとすることだけで自動的に罪の量が減る。
So it's not like we're living, I'm going to try my best so I sin less. That's Pharisees. No, it's I'm going to please God. And as we please God, we sin less.There's no man-made great righteousness greater than the Pharisees.
だから人が作られるパリサイ人のような義よりいい義はないって。イエス様だけ。Only Jesus.
You know, when you read the Bible, actually, there's two ways to get to heaven, right?
だから聖書を読むと、天国の生き方で実は二つの方法があるってみんなわかるでしょ。
The first one is, be perfect.
一つ目の方法は完璧な人になりなさい。
無理。Impossible. But the second, believe in Jesus, live for God.
二つ目の方法は、イエス様を信じて、神様のために生きる。
Jesus was perfect.
イエス様は完全であった。
And he became a perfect sacrifice.
で、完全な生贄もなったでしょ。なってくださったんだ。
He died, we live.
彼が死んだから死なれたから私たちが生きているって。
And because of that, the Bible says we're called righteous. Only because of that, because of what Jesus did.
で、イエス様がやってくださったことがあるから私たちが義と認められている神様。それだけ。
And so the law shows us we need Jesus. Let's receive him.
だから一方を見るとイエス様の必要さは分かるでしょう。だから受け取りましょう。イエス様のために行きましょう。
Let's live for him. じゃあお祈りします。 Let's pray.